はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。
土曜の夜はカチンラジオ。今週もね、どうでもいい情報を皆さんと共に、この時間を送っていこうと思います。今週はどうですか？10月もね、4週目が終わりましたね。いろんなことがありましたね、今週もね。今週も特にね、僕はいろんなことがありました。今ちょっとね、今日は土曜なんで振り返りということで、今週のね終わりに振り返りをやっているわけなんですけども、今週はあれですね、10月の21からね始まって、で今日は26じゃないですか。21から始まって、まあね20日から始まってますけど、そう、先週ね、これ後でね YouTube 上げますけど、金運爆上げ企画っていうのがありまして、で、YouTube の中でね、ちょっと金運上げるみたいなねのをやっていこうかなっていうのをちょっとひらめいたっていうかね、やろうと思って、で先週金曜日に山梨のね荒良山神社っていうところに行ったんですよ。でそこは、山梨の富士吉田市にある、小さな神社なんですけども、日本三大金運神社っていうのを呼ばれてる中の一つで、そうで、一番すげえんじゃねえかと、一説にはね、荒良山神社が実は金運ナンバーワンじゃねえかというふうに呼ばれてるみたいなね、そんなのがあって、で、行ってきたんですけどね、なんでそこが一番なのかっていうと、経営の神様と呼ばれる、船井総研のね会長の船井幸雄氏がいるんですけども、その方が、お金に不安のあるやつは荒谷山神社にお参りに行けということをね言ったとか、ちょっと違うな、お金に困りたくなければお金に困りたくなければこの神社に来なさいって言った神社の一つがこの荒谷山神社なんですね。で、そんなのがあって、で前からね行きたいと思ってたんですよ。でうちからね車で、そうだな、1時間半はかか、1時間半2時間弱1時間半ぐらいから2時間の間ぐらいで行ける距離なんで、なので、ちょっと金曜日ね時間がふと空いたので行ってみようということで行ってみたわけなんです。で、今ねナビがあるんで荒谷山神社を検索して、住所見つけてで行ったんです。でせっかく行くんだから、YouTube の企画としてね、ちょっと雨だったんですけどね、小雨で雨だったんだけど、YouTube の企画なんで、ちょっとカメラをね持って撮影しながら行ったんですよ、一人で。よくやるんですけど。でなんかね、レポートするような内容をね、テロップで流そうか、後でナレーション量がちょっと考えたんですけど、その場で話しながら行くのもねちょっと恥ずかしいじゃないですか。だからいろいろねそういうネタを考えながら、参拝してきたんです、荒谷山神社。で一通りね、参拝して、いくつかね参拝の箇所があるんですけど、実際はこれは YouTube の方でやるしあれなんですけど、やっぱすごいんですよ。すごいなと、なるほどと思って、で参拝して、でお札というか買って、でお守りを買いで帰ってきたんです。おお、よくできたなと。でちょっとね画像の編集というか、撮ってきた画像をねパソコンの方に移動して、でもう一度そのナレーションを入れるために荒谷山神社の参拝の仕方みたいなのが書いてあるサイトとか見ながらね、ちょっともう一回復習しようと思って開けて読んでたんですよ。夕方3時ぐらいには戻ってきたんでね、4時ぐらい戻ってきてて、それを見てたんですよ、研究した。したら荒谷山神社ね、船井総研の船井幸雄氏が、でここに行けと、お金に困りたくなければこの神社に行きなさいと言った
ね、この話通りに参拝した多くの経営者や金融関係者にご利益があったというところから、ね、一躍金運に強い神社として全国で有名になりました。でこのね、続きがあって、その船井幸雄氏があの著書としてね、癒し路地、ね、万物が蘇生する場所があるという本を書かれてるんですけども、その中に、まあ、癒し、日本にはね、癒し路地と呼ばれる、まあ、パワースポットがいくつかあるぞっていうふうに紹介されてて、その中の一つが荒谷山神社の奥の宮がこれに当たると。だからここに行けと言っている。奥の宮？え、何？奥の宮って何？みたいな。と思ったらですね、で調べたら、その本宮と、本宮？本宮？ちょっとわかんないですけども、僕がお参りしてきた、その本宮、本宮っていうのはちょっとわかんないです。読み方わかんないですけど、そこと、もう一つ奥の宮というのが、車で30分ぐらい離れたところにあって、そっちが超ご利益パワースポットらしいんですよ。何って感じじゃないですか。みたいな。なんだよ、先に言ってよって感じ。いやいやいや、お前が先に調べねえからだろって話なんですけど。そんなのがあってね、そうなんですよ。もう話長かったね。もう長い話だった。ですが。ということで、月曜日仕切り直しに行ってきました。金曜日って夕方これを発見し、なんだよってがっくりし、ちょっと待てと、もう一回ちゃんと調べ直し、もう複数のサイトね、オフィシャルサイト、複数のサイト、口コミとか誰かのブログとか全部読んで、もう完璧にシナリオを作って、これ月曜日ね、21日の月曜日早朝にですよ、もう5時半に出てったからね、5時半に出て行ってきましたよ。もう一回荒谷山神社バカでしょ。最初からちゃんと調べていけっつう話ですよね。そうなんだよ、何事もね、準備が重要だとか言いながらさ、そんなことやってるわけですよ。アホやなそう、そんな月曜日で、まあこれは本編にちゃんとねレポすかいいんだけど、でその奥の宮行ってちゃんとお参りして、もういい天気でしたよ、本当に、うん、素晴らしい景色も拝めたし、富士山も見れたし、ね、奥の宮からそのなんだろうな、そのほこらみたいのがあって、そこからお参りするんですが、その反対側に富士山が見えるわけですよ。富士山に向かってね、お祈りするみたいな、そんなね、シチュエーションがあったりとかね、うん、すごい光のシャワーを浴びれるところがあったりとか、いろんなスポットがねあるので、それをねちょっと、まあ、YouTube の方で後ほどあげますけどもまあそんな月曜日からスタートみたいな、リベンジの月曜からスタートした、そんな今週ですよ。そうんで火曜日、水曜日はね、那須高原の方に、まあ、岡村さんのね別荘のもう重要な役割をちょっと担ったんで、そこを行ってきました。もう彼の別荘を超快適にするための僕のね技を使ってちょっと大げさだな。まあそんなね、ちょっと遊びに行きました。那須高原に岡村さんの別荘に遊びに行きました。まあついでにちょっとねリフォームとかなんかいろいろやったりとか、うん、大工道具ね、丸のことキャーンと切ったりとか、いろんなことやってね、ちょっと遊んできました。いやでもすごいね、遊んでさ、バーベキューやったのよ、火曜日の夜。バーベキューなんかさ、本格的なバーベキューってやっぱプロだね。彼はねバーベキューのプロなんですよ。で本当にバーベキューってすごいなと思ったのが、ほとんどゴミが出ないんだよね。自分が今までやってきたバーベキューって結局最後ゴミだらけになっちゃってそれで終わるんだよね。いろんなものがゴミが出る、いろんなゴミが出てね終わるんですよ。例えばそうだな、野菜、まあ肉はね焼いても食べちゃうからいいじゃない。例えば野菜ね、トウモロコシ焼くでしょ、するとなんかゴミ出るでしょ、芯がね。で
あとなんだろうな、なんかいろいろ焼いたんですよね。あのやったな、あのなんだ、肉はいいでしょ肉はゴミでないでしょ、待って、いや魚焼いたの、魚、アジの開きを買ってきて、アジの開きをバーベキューで焼いて食べるとすごいうまいんですよとか、え、そうなのみたいな、なんかアジの開きバーベキューで焼くなんて感じしないじゃん。でなんかそれをねバーベキューで焼いて、でも魚買ってる時点で僕は思ったのは、いや魚焼いて食べるのはいいけど、まあ、ゴミ出るじゃんみたいな。別荘のゴミってさ、基本持ち帰らなきゃいけないんですよね、別荘のゴミって。住んでる人のゴミはゴミステーション捨てていいんだけど、たまに別荘に来る人のゴミはゴミステーションで、貸別荘の人のゴミはこれは産業廃棄物っていうね、くくりがあって、結局別荘をそのビジネスで利用したりとか、別荘をなんかそのレジャーっていうかね、そのあれと利用してる人としてのゴミは現地の住んでる人のゴミと一緒にしちゃダメなので、その魚なんか焼いたらさ、持って帰るの大変じゃない、ゴミ、なんか魚のゴミと思ったの。したらさ、あれ全部燃やしちゃうんだね。バーベキューが終わって炭がまだ燃えてるでしょ、食べ終わって、あーお腹いっぱい、終わりって、で炭燃えてるでしょ、で魚の皮とかもその炭が燃えてるところに入れちゃうわけ、トウモロコシの芯とかも入れちゃうわけで、ずっと燃やしてたら、じゃなくなっ、灰になっちゃうね当たり前なんだけど灰になってね、なくなっちゃうんですよ。それで炭もさ、なんかちょっと、まあ、燃えてるわけど、燃えてるじゃない。でそれはそのまま今度ね、焚き火をするためのなんていうのかな、お皿みたいな、焚き火の方に移し焚き火するんだけど、でその焚き火にまたね、薪とか くべながら焚き火をずっと楽しむわけ。その焚き火を楽しむっていうのも、まあ、ちょっと初めての経験じゃないんだろうけど、でもなんか、いや何時間でもっていうか、ずっと見てられるよね、焚き火って、なんか不思議と。でまあね、薪くべながら焚き火を見てね、なんか、うん、ちょっと浸ってたのかな。でも 1時間半ぐらいかな、焚き火してて、そしたら炭もねなくなってっちゃうんですよね。だ全てが灰になっちゃう。でゴミはそのプラスチックのね、ラップとかそういうもんだけですよ。だからお皿とかさ、もう全部紙製のねお皿で使ってやったから、全部燃やしちゃって、もう灰で、ゴミがないんですよ、ゴミゼロ、ほとんどゴミだし、すごいエコだなと思って、バーベキューってすげえなって思ったんですよね。割り箸とかも全部燃やしちゃうからなくなっちゃうんだよ、ゴミが全部、すごいよね。で灰はまあそのね、いわゆる肥料にもなるわけだから、その辺にポイって捨てて土に返らせるって、すごくないですか、究極のエコ。バーベキューってこうやってやるんだっていうのをね、焚き火ってこう楽しむんだっていうのをね、教わりましたよ。61にして教わりました、初めて。あ、バーベキューってすげえって、やりたいとか思って、もういずれね、いつかはねやりますよ、僕のあの廃墟別荘。まあバカにしてますけどね、皆さんね、廃墟別荘、今に見てろよって感じですなあれを直してね、そこの庭っていうかに別荘ができる綺麗なスペースを作って、そこでやりますよ、別荘と焚き火、なんならキャンプファイヤーまではいかないけど、焚き火皆さんにお見せしますよ。来年再来年にはもう合宿やりますよ。もうね、ざっと10人は寝れるようにしますからね、もう那須まで、那須集合ですよ、那須集合そんなのやりましたね。あとはね、まあ電気工事の勉強したりしつつで、24はもう帰ってきてね、仕事があったんで、どうしても外れない仕事があったんで、それをやって、あとは25、金曜日はね、丸一日試験対策ですな。己書の11月の10日にね、師範の試験があるの でそれに向けたね、丸一日朝10時から、まあ、実際は打ち合わせとかあったからもっと早くからなんだけど、まあ、10時から17時までぶっ通しでね、試験と同じ内容をやって、さすがに疲れましたね、さすがに疲れたな。でもなんか自分的にはまあ納得いくものが書けたかなっていう感じなんですが、結構ね、
いい感じで終わりましたね。これもあとちょっともうちょい練習したら試験はなんとかなんのかな。でもね、師範の資格を取れたから終わりじゃないんですよね、多分ね。それでは下手なねものしか書けてないので、まだそこからどれぐらい自分で熟成していくかっていうのがね、必要なね規模なんじゃないかなって思ってて、まだまだね自分が書いたものなんてそんなに綺麗でもないし、なんかもちろん人に教えられるけども、そんなに自分で納得できてるものではないから、もっともっとね勉強していかなきゃいけないのかなとは思いますけどね。ただまあその、ね、試験対策をねやって、ちょっとね世界制覇のさ一つ一歩第一歩、世界制覇の第一歩はこの川口市北園町の町内会を制覇するところからね第一歩が始まるから、そのためにはねこの己書ここで教えないといけないんで、ここでも地元の人たちにこれを題材にして、ここまで支配してからそれから今度ね関東圏を支配し、それから日本を支配してから世界制覇だからさ、まあ、ちょっと道が長いのよ。まあ、その第一歩はこの町内会の制覇なんで、まあ、町内会の親父になることがね第一の目標なんでね、まずはね。でそれをやりながらまあこれをちょっとね、いろんな形で変化させていければなって、まあ、思ってるんですけどね。まあ真剣にですよ、これは。僕は世界制覇が目標ですから、それの第一歩がこの町内会なんで、ちっちゃちっちゃって感じ、ちっさって感じだけどね、まあ、そんな感じですよ、それのまあ一つのアイテムとしてね、もうこれもうマジでねちょっとやりますよ、これは本当に。で、あと土曜日はね、今日はまあいろいろね、投資とか今後のねいろんなビジネス関係のミーティングをやった後に、まあ誰かぶのライブの配信をやって、それで現在に至るって感じですね。で、あとカチンラジオやってね、終わっていこうかなと思うんですけど、なんかね面白いですよね。今週はでも本当いろいろあったな。税理士に電話したりもしたしね、仕事も結構真面目にやりました。年金機構にね、連絡したりとか、コンサルの仕事もやったしね、あとは誰かもやったし、ナスも行ったしね、神社も行きました、電気工事のやつもやった、結構充実した1週間だったかな。自分的には面白かったな。車もね乗ったし、まあルビコがね今ちょっといないので、ルビコはちょっと今メンテになってて、でそれがいつ帰ってくるかによってねまたあれなんだけども、やっぱりあるとないとはね全然違うよね。自分の大好きなアイテムが手元にあるのと今はないのとね、全然その日々のモチベがね違うよなーって気がねするよね、まあでもしゃあないですよね、それ直して。まあ、11月にねあそこ行くんですよ、島根県の出雲大社。出雲大社もねちょっとちゃんとレポートしようかなと思うんだけど、出雲大社にできればルビコで行きたいね、フェラーリで行きたい気もするんだよね。だからそれまでにもし直ったらフェラーリで行くし、直んなかったらBMW で行くか電車で行くか飛行機で行くか、ちょっとねどうしようかなと思って考えてるんだけどね。まあ神様が大集合するじゃん、するのよ、11月のなんか10日から17までの間にね、島根出雲大社に神様が大集合してなんか会議をするのよ1年間会議報告会をやって集まって、で最後宴会をやってじゃあねっつって帰ってくる。神様を迎えるところのね出雲大社の手前の海のねなんとか浜で迎えるところの儀式から、神様たちが会議をやってるところのねそんなあれとかで、最後の宴会のね場でね、その辺をなんか一連のものを全部見れないんだけどちょいちょい垣間見てね来ようかな思ってるんですよね。だそこでルビコをね今のうちに整備しておいて、で乗っていければなと思うんだけど、間に合わなかったらねしゃあないんだけどね。あと寝台特急があるでしょ、サンライズ出雲っていうのがね出雲市から東京駅まで走ってるんですよ、 寝台車だから何時間ぐらいかけて走ってくるのかな、分かんないけどね、結構な時間かけて走ってくるんだけど、その鉄道の旅もねすごく気になるというか、乗ってみたいっていう、ね、気がするんだけど、なんか個室とかあるじゃないですか、それ乗ってみたいって気もするんだけど、まあ結局ね高いのもあるし、あと今更予約取れねえだろうなっていうのもね、直近の予約が多分取れないと思うんで、そういう鉄道の旅とかもさ、なんか個室とかさかっこよくない、なんかなんていうのかな、 007 のさ、なんかスパイ映画とかでもさ出てくるしさ、ミッションインポッシブルで出てこなかったかな、んかそういうね、そういう映画とかで出てくるじゃん、なんか電車の個室でなんかドッタンバッタンするのとかさ、あとオリエント急行のね殺人事件とかさ、そういうのも個室だじゃん、鉄道の、だからなんかさ鉄道の旅、そういう個室がある鉄道の旅とかってなんか憧れない？これすげえ憧れんだよな、一生に一度はねちょっとやってみたいなっていうのと、あと豪華客船豪華客船の旅もさ一生に一度やってみたいなっていうねちょっと気がするんだよね、なんか体験してみたいじゃん、どうなの、実際どうなのよみたいな、それって実際どうなのよみたいなさ、なんかテレビ番組じゃないけどさ、そんなのもあるよなみたいなね、だまだまだね経験したいことっていっぱいあって、あとはやっぱね、そうね、フェラーリであちこちちょっと行ってみたいなっていうのがあるので、ちょっとねもう今いろいろボロい箇所が一回あちこちあるので、それをちょっと直してね完全健康になさせてからちょっとね連れ回そうかなって思ってて、そう、あと鉄道の旅もねしたいしね、そんな感じでやりたいことはいっぱいあるんだけど、まあねちょっと今は本当に頑張って経済再建じゃないけどさ、先立つものもね貯めなきゃいけないじゃん、そんなのもやりつつ仕事もちゃんとやり、将来的にわたってね、収入のそのなんていうのチャンネルをちょっと増やすようなねことも今やってたりとかするんだけど、仕事をね今ちゃんとやって、でそういう一つ一つね夢を叶えていければなーなんて思ってやってるわけですよ、ね、そんでその先に世界制覇があると世界征服がその第一歩はこの川口市北園町の町内会を制覇することなんじゃそりゃまあ町内会の会長になっちゃえば制覇したことになるのかなどうやったら町内会の会長ってどうやったらなれるんだろうね、でどんな仕事があるんだろうね、ちょっとやってみてえなって気もちょっとしたりして、何やったらいいんだろうね、盆踊りとか仕切れんのかなでもこれはさマンションに住んでたらできないこともないのか、マンションに住んでてもできないことないか、でもなんかマンションの人ってさ町内会入ってどうなんだ、どうなの入ってこないくない、なんか町内会長とかさ、なんか面白そうやね、なんかね、どう何やんだろうね、もう仕切れるわけでしょ、俺の目の黒い宇宙へこの町内会でブイブイ言わせねえぜみたいな、好き勝手はやらせねえぜみたいな、そんな町内会長になりたいなみたいな違うねちょっと違うな、そうじゃねえんだよ、そうじゃねえんだよな、ただなんか、結構なんかあそこの親父に相談すればなんとかなんじゃねえみたいな、そんな親父になりたいなって気はねするけどね、とか言ってたら一生こっから出れねえじゃんって話なんだけど、まあここに拠点は置いてね、その町内で有名な親父にはなっているけども、なんかあちこちでね多角的に行動してるみたいな、ああ今今月はちょっといないよ、ハワイ行っちゃってっからみたいな、ああ今月はなんかパリ行ってっからいないよみたいな、あ今月はちょっとイタリア行ってるみたいだからいないよみたいな感じのね、そんななんかここにいるんだかいねえんだかみたいな、そんな感じの、いやまたいないのみたいな、またどっか行ってたのみたいな、そんな感じの町内の親父になりたいよなっていう感じ、まあ、どうでもいいよね、そんなのも含めた将来設計をさ作りてえじゃん、なんかどうでもいいっすねまあまあまあ今のはね、まあ、アドリブですよこの場で出た本当はね、まあそんなこと考えてないですけど、でもまあそうね、そういう親父になるのもいいかもなみたいな、町内の親父になるのもいいかもななんてねたまに思ったりしますけどね、でもなんかいろんなとこ住みたいね、 なんか本当はね、九州の北九州に住みたいなんて思ったりする時もあるし、あとはなんだろうな、高松に住みたいと思ったりねすることもあるし、みんなはないですか、そんなここに住んでみたいとか、こういうところで暮らしてみたいなんてさ。俺結構あるんだよな、そういうなんかいろんな地域で住んでみたいっていう。青森とかちょっとないけどね、なんか寒いだけそうだから失礼しました、そんなことないね、青森でもいいとこあるよね、そう。まあまあまあ、そんな感じの10月の4週目が終わったカチンラジオでしたが、今日も相変わらずしょうもない話で時間ばっか経っちゃって申し訳ありません。ということで日曜日もねやりたいこといっぱいあるので、今日はここで寝ようと思います。皆さんも今日早く寝て有意義な日曜日を過ごしてくださいということで、ここで終わります。ではおやすみなさい、また来週、バイバイ。